北大路通り商店街音の広場。このコーナーでは北大路商店街、新町商店街、指名商店街のお店や話題を音楽とともにお送りします。こんにちは、山本園ジャホの山本達也です。
こんにちは、北大路通り商店街リポーター神崎みやびです。
お相手はふっここと藤島ひじりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、うまいこと言えた
衝撃の前回
めっちゃ緊張したね、一回なんか閉じるとね、癖になるから
。星マークつけて、
ちょっともしかしてフォントがもう少し大きい方がいいのかなって、私も出ておりました。
なんかちょっと秋っぽいですね。
かなり寒いぐらいですよね。なってきましたよね、
朝ね。
はい、
なんかすごい、今日もおばあちゃんって言ってたんですけど、お客さんが朝から来たはって、もうありやなって言って、1年のうち半分夏になってしもたなって言ったらほんまだった
ので、ね、夏でした。
なんかもう6月からずっと夏みたいになったって
5月終わりぐらいの勢いでしたね今年
は。ほんまやなと思って、もう正直もうゴールデンウィーク明け頃から結構ずっと T シャツのような気がしてて、ね、
T シャツめちゃくちゃ洗いましたね今年は。
めちゃくちゃあるだね。
はい、
はい、大変です。まあということで、そろそろと涼しくなってくる頃なので、
はい、
お茶も美味しくなってきますので、お茶もよろしく。
はい、ホットになってます。
で、商店街の方もですね、年末に向けてですね、いろいろといろんな取り組みがありますので、ちょっとそのうちの一つを、今日はご紹介をしていこうと思います。
はい、はい、
まずは北大路商店街の冬の感謝祭というのがですね、2025年11月の8日から、例年通り来年の1月20日ぐらいまでを、目処に商品券が売り出されるということですね。いつも通りのやつです。でもちろんその、指名商店街さんもやられるということなので、またそれは来月にでもちょっとご案内させてもらいますけれども、北大路商店街の方先決まっているので、そちらの方のご説明をしていきたいと思います。
はい、
まあ、いつも通り500円券がいわゆる12枚綴り、これ夏もお話ししてた通りなんですけども、12枚の綴りになって、6000円もあるわけですね。ですからそれを5000円で販売できますということなので、もうそれだけで1000円お得という、
ね、すごい。
これね、結構ほんまにもう大変、あの一瞬で売り切れるのでもうほんま発売当初大変だと思うんですけれども、今回ですね、ちょっとその発売販売に関していろいろと変わることがあるので、はい、それをちょっときっちりとお伝えしていきたいと思います。はい、まず商品券の販売方法ですね、これ今まで、うちもそうだったんですけど、全部で6件7件ぐらい販売をされてるお店があったんですけれども、今回は伊藤コーヒーさんのみで販売をするので、全部集中して伊藤コーヒーさんに買いに行っていただくという形になります。で、まあ、他のところではちょっと買えないので、もし来られたらちょっとご案内をするという形になるんですけれども、あの伊藤コーヒーさんの方で販売をされているので、発行数はそんなに変わりません。ですから、まあ、結構余裕はあるはずなんですけれども、まあ例年、そちらいろんなところのお店でもう売り切れ、もう売り切れっていうのが続いてたので、できるだけ早い目にお買い求めいただくようにということですね。で、一応一人様1回4冊まで、販売ができますと。で、伊藤コーヒーさんは火曜日が定休で、朝は7時から営業されてます、で、夕方の6時までなので、その間に、行っていただくということですね。で、一応、まあ、一人様4冊までなのですけれども、今回ちょっと プロパンガスをお家でお使いの方、まあはい、あの市内とかそういうところではなかなか今ないんですけれども、うんうん、京都府内でお住まいのちょっとこうあの向こうの方、うん、山の方にいらっしゃるとかですね、はい、ですまだまだ多いかななんて思うんですけれども、あのこちらの方のご利用されているご家庭とかは1回8冊まで、はいご購入いただけるという倍使えますよっていうことをただその時にちょっとその領収書とかねそういうのはちょっと提示していただけるとありがたいなと思うのでそういうのを持ってきて買いに行っていただけるとありがたいです。
これちなみに LP ガスの会社がどちらのでも大丈夫
構いません、はい、
そうなんですね、はい、チャンス到来
そうなんですよ結構チャンスなんですねでまあ未使用の商品券とかは、はい、あの来年の1月20日までなんですけどその後の払い戻しとかはできないですし、はいまあ、あのご使用の際に500円券なんですけども例えば450円なんだけども、はい、50円釣りくれっていうのも出ませんということなんで、はいまあ、それ500円以上のものをお買い求めの時はいわゆるその端数は、ちょっと出していただくという形になりますけれども、はいまあ、基本的には1000円お得なのでとても得するかなと思うの で、はいすごいですよね、で結構ねいろんなところで使えますし、はい、あの例えばローソンさんとか、
うん、ローソン、ね、
はいあの長谷川さんとこの向かいのガソリンスタンドとかでも使っちゃえるということなので、
そうなんですね、
はい、あのいろいろと買っておいていただいて年末年始のいわゆるそのいろんなところで、はい、お買い物するときに、はいすごくお得な商品券になってますので、はい、ぜひ行ってください、
はい、
そういう感じでちょっと今年はやりますよということをご案内しておきます、はいはいはい、
1箇所です伊藤コーヒーさん1箇所での販売、
ね、そうこれがねおそらく一番ちょっとこう今回初めての取り組みなので、はい、まあ、本来ね、どっかその、なんていうんですか販売するところは別に儲けたいのが山々なんですよ、はい、こういう商品券金券っていうのもあれなんですけれどもなかなかそれができないの で、はい、でちょっと伊藤コーヒーさんではその商品券がもうお使いできないっていうことになっちゃうので、はい、あのちょっとご迷惑をおかけする伊藤コーヒーさんの方にはあるんですけれども、はい、いわゆるそういう意味ではいわゆるその一つの場所に集めてということで、はい公明盛大に、やっていこうということになりましたので、はい、よろしくお願いいたします、
はいはい、本当に大人気ですね
大人気で、ね、本当に、ね、一気に買われるそうですよ、
うんね、そうだからもうみんな当てにしてはるんでねもうだからその商品、うん、商店街でお買い物するときは1000円引きを想定して頭の中で計算立ててはる人結構多いと思いますよ
これ1回4冊だけれども次に行った時もう1回また4冊買える、うん、
大丈夫です
日にちを変えれば
もう毎回あの初めてみたいな顔して
まだある
みたいな来ました、
はいはい、という感じでございますね、
はい、ということだそうです。
結構なんか教室とかそういうようなところでも使ってある方いらっしゃいますし、
はいう
んうん、
いいですね、はい
うん、いろんなところでお使いいただける、はい、あの年末年始はね美容室なんかで、
もう美容室
もう完全に、ね、完全にお財布の、 あの自分の頭の中の家計簿の中にこれが入ってる方いっぱいいらっしゃると思うので、
あ、そっか、じゃあそういう意味ではこのご使用はお一人様1会計でっていうのもお伝えしとかないとダメですね、
うん、そうですね、あ、そうですね、はい、ご使用はですね、はい、あの1会計で24枚までという形になりますので、はい、そちらの方もちょっと守っていただけるとありがたいなっていうふうに思います、
はい、買い込んで3冊一気にはいけないということ
だそうです、ですね、はい、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、
これいいですね。でもね500円券になったことでね、うん結構本当にお茶代とかでも使えるってことですもんね。
そうですね。だからこういうのって結構、うん、なんていうのかな、まあはい、僕の中ではお年末が来るぞって感じはちょっとあるんですよ。
そうですよね。本当に確かに
そう
また来たという感じがしますね。
うちとかさ、指名商店街とその、うん、北大路商店街と両方あるんですよ、
はい、
で両方同じ時期にちょっと売ったりとかするんですで、うん、売ってすぐにそれ使われる方もいらっしゃるんで、
はい、
ちょっとね 3人ぐらい立て続けに来られると頭がちょっと1人だと回らん時があってあーってなる時があったんですけど、それが1つ減るということちょっとありがたい、そうありがたい、
なるほど、窓口一本化で、
はい、はい、という感じでございます。ぜひ皆さんまた北大路商店街の方ご利用ください。
はい、はい、楽しみですね、
はい、はい、でですね、
はい、
思い出の曲なんですけど、
思い出の曲は
ちょっと、
は
い、僕の方からリクエストに、
はい、はね、山本さんの
山本さんリクエスト、はい、
これ いつや、30年以上前ですよね
ぐらいだと思いますね。
ですよね、
彼らが流行っていたといえば、
僕多分ね会社入ってすぐぐらいかなと思ってて、
平成始まってすぐあたりかなっていう感じですよね。
そう、なんかね、これが最後にいわゆるフリッパーズギターというバンドの曲なんですけれども、はい、この曲を最後に解散をしたような、このアルバムですね、アルバムが最後で解散をして、で会社入ってしばらくして、
はい、
あの小沢健二君というその相方の方が、はい、うん、大阪城ホールでライブをやった時に、僕会社をですね、定時で、その時定時で帰るなんてありえなかったんですけど今日はもう5時半に出ますっつって、あの何があったんやみたいな顔されて
あ、それはでも東京にいらっしゃった時期、
いやいや大阪にいた時
期、
で大阪城ホールまで行ってですね、森の宮で降りて、でいそいそと行ってでまだあの頃ね、東京スカートパラダイスオーケストラとかのメインのメンツがまだバックバンドやってましたもん、あの小沢君は、
すごい
かっこよかった時期ですね。いわゆる渋谷系という言葉が生まれたのは、
ちょっとおしゃれな、
そう、フリッパーズギターが多分最初なんかなと、なんかね、僕の中では中学高校ぐらいの時に、前も言いました、そのイエローマジックオーケストラというのが洗礼を受けまして、一気にその音楽にちょっとぐわーっと傾いていく高校時代だったんですけど、なんか高校のその YMO が解散してしばらくしてから、その何て言うの、日本のそのバンドというのにあまり興味が持てなくなっちゃってたの時期があったんですよ。でその間ずっとその何て言うの、洋楽ばっかしにガーッと行くんですけど、なんかこうリズム&ブルースのおっちゃんとかね、なんか東京のブルーノートにドクタージョン来たとかって言ったら、それだけのために東京行くみたいなそんな感じだったんですけど、25、6ぐらいやったと思うので、このフリッパーズギターがね、本当にちょっと初めて、なんていうのか、もう全然年下なんですけど、
は
い、
ね、確か私同学年なんですよ、
マジですか、はい、マジですか、はい、小沢くんとかと、
あ、そうですそうです、
そうで、はい、彼らはもともとそのなんていうの、あの高校ぐらいからね、はい、やってて、あの最初ネオアコースティックな感じで、で僕がその高校ぐらいの時好きだったサロンミュージックっていう人の、あの一番リーダーの人がいわゆる、はい、多分最初のフリッパーズギターのあのアコースティックの曲を、はい、あるアルバムを高校生の時のやつをプロデュースしたんです、でそれでうわーっと思って、これ高校生って、もう多分ねレコード発売になったのは小沢くんが東大入った頃なんで、
そうなんですね、
ちょっと後になるかなと思うんですけど、
なかなかの衝撃ですよね、
衝撃でしたよ、ほんまに、なんかいわゆる小沢と小山田が2人でこう、なんていうのかな、あのギター弾いてると、いわゆる、あ、昔のレノン・マッカートニー状態ってこういう感じっていう感じはちょっとあって、なんかできそうみたいな感じになるんやろうなと、
すごく多分同世代には本当に刺激が、
刺激がすごかった、はい、でしかも僕らぐらいのちょっと上の方からすると、どうしても僕らより上の世代とか僕らぐらいまでは洋楽コンプレックスというか、ロックとポップスって外から入ってくるもので、なんか日本人がやるね、その洋楽に関して、
はい、
なんか英語でイエーイとかシャウトするとかっていうのがものすごい 難しいだろうなと、あのちゃんとした自意識があればあるほど難しい時代やったんだろうな。だからハッピーエンドとか細野さんとかの、あの日本語のその韻を踏むという部分、むちゃくちゃ韻があるっていうことをどう捉えるんだっていうのはものすごい意味があったんだと思うんですよ。でその後インストルメンタルとかで YMO とかが出てきてっていうのもすごくあったと思うんですけど、あのフリッパーズギター聞いた時に、なんていうのか洋楽に対するコンプレックスが一切なくて、
そう思いました。
ね、思ったよね。
思いました。サウンドからかっこいいってどういうことっていうのがちょっと衝撃
で、東京がおそらくロンドンとかニューヨークよりも先にかっこいいことやってるっていう感じがもうまさにあって、なんかそれの象徴的な人たちやったんですよね。
いいですね。そう思います。
ねえ、なんか
衝撃でした。
誰かが言ってましたけど、あの細野さんがいない YMO みたいって言った人、小西くんやったかな。
なるほど。
あ、ちょっと分かる気がするっていうか、なんかこう収まりをつける人があんまりいないというかね。
あ、なるほど、面白い。
まあ、だから2人だとちょっとすぐに喧嘩別れするやろうなっていう感じはあるんでしょうけど、
いや、だから年上世代がなんかもう認めざるを得ないなみたいな雰囲気になったんですよね。
ゼロさんという雑誌で、
あ、懐かしい、
はい、山下達郎がクソみそに言ってたんですよ、
はい、
僕山下達郎があんなに年下のバンドでクソみそに言うの聞いたことがなくて、よっぽど気になった
ん
やろなって。
そっか、そんなエピソードが。
そう、だからね、なんか小山田君も大変やったし、今も小沢君はすごいし、もうね、ほんまに素晴らしい2人なんですけども、とにかくこのグルーヴチューブという最後のヘッド博士の世界塔という最後のアルバムに入ってる曲なんですけど、もうサンプリングの嵐というかね、どこから元ネタ取ってくるのかを当てるゲームみたいなのもやるぐらい膨大なサンプリング。多分ね、これね、Spotify とか Apple Music で使えないと思いますよ。見れないというか聞けない。でこれなんでやって言ったら、おそらくサンプリングが膨大に入ってるからっていう話があるんですけど。
そうなんですね。
本当か嘘かは分かりませんっていう感じですけど、ね、でもとにかく世界的に見ても結構日本のロックとしてはなかなかエポックメイキングなやつですね、ということで
ちょっ
と、
ね、さっき宮美ちゃんもね、外国人ですかっていうね、
あ、そうですね、初めて聞きましたけど、
そう、かっこいいんです、
洋楽みたいだなと思って聞いてたら、
洋楽みたいですよね、
日本語だったっていう、
ね、洋楽より洋楽らしい、ね、しかも声がなんとも下手くそなボーカルでね、小山田君のね
ほわーとした感じが ね、またね、
大丈夫かなと思うんだけどかっこいいっていうことですね、
はい、気だるかっこいい
で、
ね、
気だるかっこいい感じで、はい、ぜひとも一回聞いてみてください。
はい、
はい、で来月ですけども、はい、ね、はい、11月7日、
はい、
7日ですね、
11月7日ですね、
はい、また、ね、はい、そろそろ年末になってくるので、どこでもいろいろと情報が出てくると思うので、はい、またお届けいたします。
はい、
はい、じゃあ最後の、曲は、
はい、
フリッパーズギターでグルーヴチューブ、
はい、
またお楽しみに。
はい、ありがとうございました。